2022年11月6日、本日は高端前第7主立生徒の日です。昇天者合同記念礼拝を捧げます。前奏のうちに黙祷いたします。賛美を捧げます。賛美歌385番、385番、着席のままで歌います。
Thank you.
ご一緒に主の祈りを祈ります。週報の最終ページまたはファイルをお渡ししている方はそちらにもございます。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救いいだしたまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり、アーメン。詩編によって教会の祈りを捧げます。購読詩編、詩編第23編、賛美歌の後ろの購読詩編の方の25ページにございます。詩識者と交互に祈ります。皆様は太字のところと二文字下がっているところを読んでください。詩編第23編です。あ、ごめんなさい、賛美歌の後ろの方の25ページになります。それでは祈りましょう。詩編第23編。主は羊飼い、私には何も欠けることがない。主は私を青草の原に休ませ、魂を生き返らせてくださる。主は皆にふさわしく私を正しい道に導かれる。あなたが私と共にいてくださる。私を苦しめる者を前にしても、私の頭に香油を注ぎ、命のある限り恵みと慈しみはいつも私を追う。主の家に私は帰り、生涯そこにとどまるであろう。お祈りをいたします。私たちを支え導いてくださる主イエス・キリストの父なる御神、今ここに聖なる時が与えられていることを改めて感謝いたします。本日はあなたの御元に召された敬愛する方々を記念する礼拝として捧げております。詩編の信仰者は、私たち人間の命の年月は70年、健やかでも80年、労苦と災いの人生である、瞬く間に過ぎ去ると祈りの歌を歌っております。永遠から永遠まで存在するあなたの前に、まことにこの礼拝はほんの一瞬に過ぎません。しかしあなたがこの時を、あなたとお出会いするかけがえのない聖なる時としてくださり、今愛する方々と共に礼拝の恵みに預からせていただいていることを感謝いたします。敬愛する方々のお顔を拝見し、懐かしさがこみ上げていますと同時に、私たちもまた死を迎えるものであるということをこの方々が告げてくれています。ともすると、私たちは自分の力で生きてこれたかのように思い込み、自分のことを真っ先に考え、 共に生きる人々のためにどれだけの祈りがあったか、あなたの御言葉にまず聞く信仰があったか、人の過ちを裁くことに早く、自分の過ちには気づかず、また認めようとしないものであったことかと思わされております。すべての人があなたの前に立つ日が必ず来ることを、この私があなたの前に立つ日が必ず来るということをわきまえさせてくださり、今を生きることができますように。愛する方を身元に送り、悲しみの中にある人にあなたの誠の慰めがありますように、弱さを嘆いている人にあなたが強さを与えてくださるように、信仰の道から離れてしまった人をあなたが見つけ出し、傍らにいてくださいますように、今ここであなたを礼拝し、信じる人たちにあなたの望みと喜びとを新たにしてくださいますように、キリストの教会が、全国全世界にあるキリストの教会が、神が生きておられることを証しできますように、聖霊に押し出されて出て行って福音を分かち合うことができますように、あなたの和解を知らせ、平和を実現する教会とならせていただけますように、今この礼拝もそのような時として終わりまでお導きください。皆様の心にある祈りに合わせ、尊い主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。使徒信条によって教会の信仰の告白をいたします。使徒信条は賛美歌93番4の A にございます。また緑のファイルを渡しておられる方はそこにございます。使徒信条、我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公堂の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。聖書を朗読いたします。新約聖書使徒言行録第8章26節から40節、新約聖書の228ページにございます。使徒言行録第8章26節から40節まで、新約聖書の228ページにございます。お読みします。さて主の天使はフィリポに、ここを立って南に向かい、エルサレムからガザへ下る道に行けと言った。そこは寂しい道である。フィリポはすぐ出かけて行った。檻からエチオピアの女王神だけの交換で、女王の全財産の管理をしていたエチオピア人の宦官がエルサレムに礼拝に来て帰る途中であった。彼は馬車に乗って預言者イザヤの書を朗読していた。すると霊がフィリポに、追いかけてあの馬車と一緒に行けと言った。フィリポが走り寄ると預言者 イザヤの書を朗読しているのが聞こえたので、読んでいることがお分かりになりますかと言った。宦官は、手引きしてくれる人がなければどうしてわかりましょうと言い、馬車に乗ってそばに座るようにフィリポに頼んだ。彼が朗読していた聖書の箇所はこれである。彼は羊のようにほふり場に引かれていった。毛を刈る者の前で黙している子羊のように口を開かない。癒しめられて、その裁きも行われなかった。誰がその子孫について語れるだろう。彼の命は地上から取り去られるからだ。宦官はフィリポに言った。どうぞ教えてください。預言者は誰についてこう言っているのでしょうか。自分についてですか。誰か他の人についてですか。そこでフィリポは口を開き、聖書のこの箇所から解き起こして、イエスについて福音を告げ知らせた。道を進んでいくうちに、彼らは水のあるところに来た。宦官は言った。ここに水があります。洗礼を受けるのに何か妨げがあるでしょうか。そして車を止めさせた。フィリポと宦官は二人とも水の中に入っていき、フィリポは宦官に洗礼を授けた。彼らが水の中から上がると、主の霊がフィリポを連れ去った。宦官はもはやフィリポの姿を見なかったが、喜びにあふれて旅を続けた。フィリポはアゾトに姿を現した。そしてすべての町を巡りながら福音を告げ知らせ、カイサリアまで行った。走りより手引きしてと題して御言葉の取り次ぎをいたします。皆様にキリストの恵みと平和がますます豊かにありますように。アーメン。本日は教会の暦で聖徒の日、西川口教会では神の御元に召された方々を特に記念する礼拝として、毎年11月の最初の日曜日、主日に聖徒の日にこの礼拝を捧げております。その方々を忍ぶ夜姿としてこの写真をお出ししています。けれども、写真も出しきれませんので、お名前はこの手法に挟んである礼拝のところに、会員、商店会員と関係の方のお名前を書きまして、もう今年は132人の方を記念することになりました。西川口教会も72年の教会の歩みを刻んでおりまして、これだけの方を天に送ったということになります。この中でそのようなご遺族がいない人の方がもしかしたら少ないかもしれません。今ここで礼拝を捧げている教会の兄弟姉妹も、また今日のためにおいでくださった方も、身元に、神のもとに愛する方々、家族をお送りした私たちであります。で、その方々がキリストとお出会いして洗礼を受け、教会の一員としてお過ごしになった方々が大半ではありますが、今日の箇所、今日の与えられた聖書の箇所を通して、私たちに与えられた恵みを、すでに身元に召された方々がその人生の中で与えられた恵みを改めて受け取りたいと思います。今教会では使徒言行録の説教を少しずつしていることもあって、今日はそういう意味でこの箇所になったのですが、このフィリポという人がまず登場して、26節で登場しておりますが、この人はこの前のところ、直前のところではサマリアというユダヤの北の方にある 地域に伝道して、そこで大変イエス様を救い主と信じる人が起こされて、この町の人々が喜びに満たされて、本当に祝福された働きをして、人間的に言えばもうここでずっと伝道というかとどまって教会を作り上げたいのではないかなと思う、私なら思うんですけども、神様のご計画はそうではなかった。主の天使はと、主の天使に神の言葉を預かって与える御使いによってフィリポは指示を与えられました。ここを立って、つまりサマリアを立って南に行きなさいと、エルサレムからガザへ下る道に行きなさいと主のご命令がありました。主なる神の命令がありました。サマリアはそのユダヤの地域からさらに北ですから、エルサレムからガザへ下る道というのは非常に遠い、南の方へ下っていくところです。でガザというのは今も、あまりいい意味ではなくて、その中東のいろんな争いの中で聞かれる地中海沿いにある町ですけども、そこですね、エルサレムからガザへ行く道に行きなさいと言われました。そしてそこは寂しい道であると一言語られているのもとても心に留まります。寂しいというのは本当に人が住んでない、人通りも少ない道だったのかもしれません。たくさんの人に喜ばれて、キリストがイエスがキリストだという群れが生まれたその町から離れて、ぽつりと人のいないところにフィリポは、しかし命令に、神の言葉に従って旅立っていきました。しかしここに出会いがあったんですね。エチオピアの女王の高官である人が、そしてこの人は大変な権威があった、女王の全財産の管理をしていた人でした。エチオピア人と言いますから、今でいうアフリカの人が、これは本当に珍しいと思うんですが、ユダヤの神、旧約聖書、私たちで言う旧約聖書の神を礼拝するためにエルサレムにやってまいりまして、その帰る途中、馬車に乗っていた、その人をフィリポは出会ったということでした。でフィリポがこの人に出会うことまで神様がおっしゃったかどうか、命じていたかどうかは定かではありませんけれども、この人が預言者イザヤの書を声に出して読んでいた、馬車の上で預言者イザヤの書を朗読していた、それを聞いて、またその時に聖霊の神がフィリポに、追いかけてあの馬車と一緒に行けと命じて、フィリポは走り寄っていったわけですね。確かに預言者イザヤの書をこの人は読んでいた。そこで声をかけるわけです。読んでいることがお分かりになりますか。そうしますと馬車の上の宦官、この人は手引きしてくれる人がなければ分かりません、どうして分かることができましょうかと答えて、そしてフィリポを馬車に招き入れたんですね。ここで馬車ですから、私のこう想像するとフィリポさんはずっとこう走って追いかけて、もう体力ないとダメだなと思うんですけど、走りながら分かりますかって言ったのかしらというふうにこう想像します。でもこのイザヤ書の朗読している方を、この人をと行きなさいと、場所と一緒に行きなさいという命令に従って声をかけていった。でこの宦官もさすがに礼拝、エルサレムにまで礼拝する人ですから、とても謙遜な人だったと思いますね。いきなり現れたこのフィリッポを馬車に乗ってくださいと言って、そばに座ってくださいと言って招き入れるというところに、この人の謙遜さも感じます。そしてこのエチオピア人の高官、宦官が読んでいた聖書の箇所は、32節33節にありますように、預言者イザヤのイザヤ書の第53章の御言葉でありました。そして34節でこの人はフィリポに尋ねるわけです。これは誰のことなんですか、 預言者は誰についてこう言ってるんですか？自分のことなんですか？他の人のことなんですか？と聞くわけです。そこでフィリポはこの聖書の預言は、イザヤの語った預言はイエスという人のこと、このイエスが救い主なんだと、この主イエス、イエスというお方が苦しみの末に救いをもたらす神の子、主のしもべであるということを説いたんですね。で、この32節33節を読みますと、私たち教会にとってもこのイザヤ書53章はまさに主イエスのことを預言している聖書と信じて受け止めています。彼は羊のようにほふり場に引かれていった、毛を刈る者の前で黙している子羊のように口を開かない。シエスはご自分が捕らえられて裁きの座において本当に沈黙をし続けておられました。本当に必要なことだけお語りになって、羊のように子羊のように過ごしておられました。そして癒しめられた。誰が喜んで癒しめられることを引き受けるでしょうか。ある面でただの苦しみよりも侮辱されるということは本当に私たちの自尊心を傷つけることですよね。シエスももう弱い立場であることをいいことに暴力も振るわれ、唾も吐きかけられ、鞭も打たれということで本当に屈辱を侮辱を味わわれました。また不当な裁判でありました。つまりその裁きも行われなかったというのは、シエスの裁きはあったわけです。でもそれは本当に作られた最初から死刑を目指していた、死刑が決まっていた形だけの裁判であって、シエスの側、キリストの側から見て不当な行い、侮辱を与えるその行いについては裁きは行われなかったという意味ですね。ただ侮辱され、不当な十字架刑の判決を受けた。彼の命は地上から取り去られる。その苦しみを黙って引き受けた。ほふられる羊のように。そしてこの人の目から見たら本当になされるがままのように見えるシエスの苦しみが、実は神に捧げられる尊い犠牲であって、そして私たちの罪の贖いとなり、私たちが本当に本来受けるべき罪の裁きを受けてくださった。それゆえに私たちは許されて救われるという、シエスがここまで徹底的に苦しめられて命まで取られるところに身を置いてくださって、神に捧げられた子羊となってくださったことによって、私たちは神に許される。そしてシエスは死んで終わらず、復活して今も生きておられる、天に上げられたと。今日の箇所にはそのことは書いてありませんけれども、イエスについての福音というのは、今まで使徒言行録を聞いてきた私たちはそのことも合わせて知っております。イエスは生きておられる、そしてそのイエスを信じる者は救われる、罪を悔い改めて洗礼を受けて聖霊を与えられて新しく生まれる、その恵みをフィリポはこの人に語ったと思います。で、ここでもう一つ心を気づかされるのは、この人のこのエチオピア人の高官のことを宦官、宦官、宦官と、この人とか彼とか言わないでそのように呼んでるということです。これは今の時代には決してありえないことですけれども、古代やまた私たちは中国でそういう人がいたことを知っておりますが、宮廷の中に入っていく 男性は女性たちと過ちを犯さないために虚勢されてしまう、その人、その高官、お役にある人を宦官と呼びました。まあ、聖書ではそのような、ユダヤの社会ではそのような人は蔑まれる対象でありますし、聖書でなくてもやはり蔑まれる対象になってしまったと思います。権力はあって財産もあったと思いますけれども、そういう立場のそういう人でありました。そのことも思わされます。しかしユダヤの神、聖書の神にどういうふうにしてかこの人は出会っていた。そしてエルサレム礼拝の帰り道に、その聖書が予言していた救い主はすでに来てくださって、イエスというお方として来てくださって、そして救いとなってくださったということをフィリポを通して知ることができました。イエスがキリストであると理解しました。そこで次ですね、道を進んでいくうちに彼らは水のあるところに来たと36節にありますように、この人は自分は洗礼を受けたいんだと申し出て、そしてフィリポと共に水の中に入っていき、今ではバプテスト教会がこういう全身水の中に浸す洗礼の式を されておりますけれども、まあ、川であるか湖であるか水の中に入っていって、フィリポはこの人に洗礼を授けました。この人はエルサレムの礼拝から自分の国に帰る途中で、本当に思いがけずこのシュエスの救いに預かることができた。でまた不思議なことがありまして、その洗礼が終わると、水の中から上がると、主の霊が、主なる神の霊がフィリポを連れ去ってしまい、もう宦官はそこにお一人ということになりましたけれども、救われたこの人は喜びにあふれて自分の道を、エチオピアへの道を帰っていきました。伝説によりますと、この人がこのエチオピアの地域で福音を告げ知らせて、エチオピアの古代の教会の礎になったという、そういう伝説もあります。この人が、まあ言ってみれば使徒言行録で本当に外国の異邦人の救いの初歩であったと言ってもいいと思います。サマリアの伝道っていうこともこの前のところでも、まあ、ユダヤとは敵対関係にあった人たちといえ、先祖は同じですから、そういう意味ではこのエチオピア人の宦官が救われたというのは、異邦人が救われた、ユダヤ人ではない外国人がイエスをキリストと信じて救われたという、まあ、これからこの使徒言行録は異邦人への伝道を、まあ、パウロが担うわけですけれども、この中にもそのことが始まっているということができると思います。今日この使徒言行録の8章のこの記事で、もう一つ私の心に留まったのは道という言葉です。先ほど26節の最後のところに、そこは寂しい道であるという言葉が出てまいりました。それから31節で、手引きしてくれる人がなければっていう言葉がありますが、手引きと翻訳してある言葉はもともと直訳すると道案内するという訳も可能なんですね。道案内をすると、そして次回の箇所になりますけども、9章の2節にこういう言葉があります。この道に従うものを見つけ出したら、と、この道、これは主の道ですね。先ほど385番の賛美歌を歌いましたが、1節2節3節の後半のところには、この友が私を連れ戻す主の道へ、私を振り返る主の道で、歩み続けてきた主の道を友は示してくれる と先ほど歌いました。この道、主なる神に従う道、教会の信仰を生き続けていくの道と表現しています。そして道案内をする人がいなければ私たちはその道を歩むことができない。もちろんこの使徒言行録を読めば分かりますように、その背後にある聖霊の神の指示のままにフィリッポは従い、そこで出会いがあるわけですけども、私たちがこの地上に生きる私たちはそれは後から分かることであって、現実の目の前に出会う人を通して、その背後に主がおられるっていうのは後から分かることですよね。現実には目の前に出会う人を通してこの道を、キリストに従う道を、救われる道を知らせて知ることになるわけですよね。そしてまあこの中にはもう親がキリスト者であったから教会にもう気がついたら来ていたという方もありますけれども、この宦官エチオピア人の人のように人生を寂しい道をもしかしたら歩んでいた、孤独であったとか、自分のことを分かってくれる人がいないとか、そういう寂しい道を歩んでいて、そして道を求めて礼拝に、また聖書に、また教会に、また家庭集会や、またキリスト教の番組や読み物を求めた人もあるかもしれません。そういう人の方がまだ日本ではまだまだ多いのではないかなと思います。寂しい道を生きていた。で、この今日記念されている人々、愛する方たちの救いの証も葬儀の時にはまた探してご紹介したりしますけども、ある方はもう自殺するかも、もう死ぬしかないというところで救われたんだという、そういう証の方もありました。本当に良かったなと思います。そこまで追い詰められた人が救いなど予測することができるでしょうか。自分は何月何日何日にキリストの救いを受けるなんてことは本当に誰も予測ができない。思いがけない出会い、導きを通してキリストというお方がいるんだ、神の子が人となってこの地上に、この歴史の中に来られたんだということを、すでに救われたキリスト者を通して聞くわけですよね。で、その出会いは本当に一人一人、かけがえのない一度きりの出来事ですけれども、また大きな目で見れば、今日の箇所のようにそのキリスト者を通して私たちの計画、思いを超えて寂しい道を歩んでいたのに、死にたいと思っていたのに、どうしたらいいかわからなかったのに、そのような出会いがに導かれて、そしてすぐにまあこの宦官のようにもその日に洗礼を受ける人もあるでしょうけれども、また少しずつ心の向きが変えられていって洗礼を受けさせてくださいということもあります。それぞれの歩みの中で道案内をしてくれる人に出会い、その主の道を行くことが、そこに命があるんだと信じて踏み出すことができる。先ほど共に祈った詩編23編にも道という言葉が出てきました。主は皆にふさわしく私を正しい道に導かれる。そしてこのことは洗礼を受けたら終わりというのではなくて、私たちの人生の中で洗礼を受けてキリストのものになっても、やはり礼拝から教会から遠ざかる時もあります。本当に寂しい、なんでこんなことが起こるというふうに、そのような苦しみや寂しさを通らされることもあります。洗礼というのは一度限りの恵みの出来事ですけれども、特に私たちは今なかなかできないですけど、聖餐を通して 主の体と血をいただくことでその洗礼の恵みを新たにしますし、また主の日の礼拝こそが私たちが主イエスキリストに御言葉を通してまたここでお出会いして、神にお出会いして、私たちがどんなところを歩んでいても主は私を正しい道に導かれる、また兄弟姉妹が主の道へと私たち主の道を示し、また歩んでくれる仲間として与えられている。ですからこのエチオピアの宦官とフィリポの出会いのような出会いは、実は主の日ごとに私たちは同じ恵みを味わわせていただいているのではないか。この宦官は目の前で、肉体の目ではフィリポは見えなくなりましたけれども、喜びは取り去られなかったんですよね。それはもう救いの喜び、それはフィリポが与えたのではなくて、フィリポを通して与えられた聖霊がありますから、自分に洗礼を授けてくれた人とか導いてくれた人がこの地上では会えなくなっても、まさにそうですよね、この礼拝っていうのは会えなくなっても、私たちは一人の主の霊にを与えられていただいて、イエスがキリストである、この信仰に生かされて喜びにあふれて自分の道を、この旅を続けることができる。今私たちは旅を続ける仲間が与えられていますけど、また自分も死を迎えて全てを神様に委ねる時が来ますが、その旅を続けている、主の道を歩んでいるお互いであるということを思うと、この今日与えられた箇所というのは、まさに主の日の礼拝ごとに起こっている神の恵みの出来事ではないかと思うんですね。道案内をしてくださる主なる神、主の霊があります。しかし私たちの肉体の目は、私たち一人一人をその道具として用いられて、出会う一人一人、人と人との関わりの中にその神の出来事が起こるわけです。この昇天者の記念の礼拝はの日にこの箇所が与えられたというのも神のお計らいだと思います。そしてこの寂しい道を歩んで、馬車を使っている人はいたでしょうけども、寂しい道を歩んでいたこのエチオピアの宦官に目を留められた神が生きておられる。そして誰一人見過ごすことなく、その眼差しの中に置いていってくださるということを信じて、主の道を歩んでまいりたいと思います。祈ります。主なる神、懐かしい方々のお写真を拝見し、私にとっても走り寄って手引きして道案内をしてくれた敬愛する方々であるということを、今日の聖書の箇所から本当に深く感じております。その背後に霊の導きがあり、あなたの愛があることを信じております。御前にあるお一人お一人を目に留めてくださり、主の道に、恵みの道に、愛の道に、正しい道に導いて共に歩ませてください。あなたの御国が来る時まで、私たち地上の生涯を信仰を持って、信仰を全うして歩めるように聖霊の助けをお与えください。尊いイエス様のお名前によって感謝して祈ります。アーメン。賛美を捧げます。賛美が504番。 私たちの献身と感謝の印として献金を捧げました。お祈りをお願いいたします。
天なる父の神様、皆をあがめます。11月の第一主日、聖天赦記念杯を捧げられますことを感謝申し上げます。信仰の先輩方をこうして写真のお一人お一人を見させていただき、共に親しくさせていただいた日々を思い出します。大野玲子姉妹のご遺族、最近召された柴沼勝兄弟のご遺族に神様の癒しと御守りがありますようにと願ってやみません。金田先生のメッセージを感謝いたします。イエス様が神の子羊としてあがなわれ、今も生きていらっしゃることを私たちは信じています。どうぞ私たちの信仰をさらに強めてくださいますようお願いいたします。この祈り、イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。
唱詠賛美歌24番を賛美し、祝祷構想を持って礼拝を終わります。賛美歌24番。キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。これで礼拝を終わります。